中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続いてですね、沖縄県学童保育支援センターから二宮千佳子さんにズームにて参加をいただいております。はい、二宮さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回ですね、学童保育支援センターってどんなとこって流れから、あ、意外と貧困に関するね、調査業務をすごくたくさんやっているっていうことが分かって、あ、もうここが沖縄のね、貧困のデータの最前線なんだっていうのが、よく分かりました。で、やった、ね、いろんな手法があるとか、で、どういうペースでやっているとか、そのね、沖縄貧困の特徴のような話もちょっとお聞きできたなと思うんですが、ちょっと前回の聞き逃しで、少し手法の話から、少し、子供の権利の話につながっていくといいなと思うんですけど、今年度、前年度か、0歳17歳の調査をしていったっていうことで、これの結果が、出るんですよね、やがて。
おそらく、
はい、はい、5月か6月に、はい、
おそらく、はい、
交互期待ってことなんですがちょっと調査手法の件聞きたいんですけど、おそらくなんかアンケートみたいなものをウェブで答えてもらう、あるいは紙で送るとか、いろいろ手法あると思うんですけど、どんな手法でやってるんですかね。
はい、小中高校生と、うん、高校生の学校配布で協力していただいていて、
あ、学校に配布してね、
そうですね、うん、で、配布は世帯で、親と子供の調査票を一つの封筒に入れて、
うん、親も子供も答えるんだ。
そうなんです、うんうん、世帯で親子の状況が分かるようにしていて、うん、なので親は書いたら親の封筒に入れて閉じて、うん、子供は子供で書いたら子供の封筒に入れて閉じて、うん、でそれを合わせて封筒に入れるっていう、
うん、なるほど。
それぞれ見えないように一応して世帯として提出。
そうですよね、子供が親と一緒に書いたりしたらちょっと忖度も生まれるかもしれないし、はい、ね、あと秘密を守るっていうのは一つの権利だから、うん、まあじゃあそこは気を使っているってことなんですね。
で、はい、未就学児は、1歳児と5歳児対象なんですけど、うん、5歳児はもうほぼ施設に通っている、うんうん、9割以上が何かしらの施設に通っている。
幼稚園とかってことね。
そうですね、はい、なので、施設にお願いして、うん、まあ、あと子供はかけないので、はい、親だけ、
はい、
で1歳児は、施設に行っていないお子さんもまあ、いらっしゃるので、
そうですね、
1歳児は郵送調査です、
うんうんうん、
で昨年行った0、17歳は、新聞に出てたのであれなんですけど、ちょっと郵送調査にしてます。
はい、
はい、
何人ぐらいにこれ送るんですか。
1歳児は人口の半分、
うん、結構な数なんですね。
はい、
はい、それは半分が半分を取ることによってちゃんと信頼、はい、まあそれは数多い方にね、こうしたことはないと思うんですけど、うん、やっぱ半分ぐらい必要だっていう、
半分に送ってやっと有効なデータが出てくるっていうことですよ ね、
統計学的に。
3、そうですね、回収率が郵送だとどうしても低くなるので、うん、そうですね、
あ、そうか、
3割から4割、
なるほど、そのぶどまりも見てやっぱ信頼できるデータっていう、うん、半分送るって大変ですね。
大変ですよね、
なるほど。だ
い
たい数分かりましたよ。それで、そのボリュームなんですけど、聞くボリュームって何問ぐらいで、うん、自由記述があるのかないのかとかっていうと、どういう設計になってるんですか。
保護者は、だいたい40問。
40問。
うん、結構な量。
結構な量ですね。うん。
申し訳ないです。 はい、
はい、
子供は30問ぐらいですかね、う
ん、選択型なんですか。
はい、丸、番号に丸してもらう形が多いんですけど、うん、最後にいつもの自由記述欄を設けてまして、
うん
うん、はい、もう本当にたくさんのご意見いただいて、うん、個人的には自由記述の方がどちらかというとすごくグッとくるというか。
なるほど、大切な情報ここにも入ってるんですね。
はい、
うん、あ、じゃあそこにはある種生かしてほしいっていうか熱意のこもったものがあると、
うん、そうですね、特に子どもたちからの自由記述は本当に、
へ、
うん、あの特になんか高校生とかも本当にいろいろ考えてるんだなっていう、
うんうん、そうか、
なんかそうですね、少し子供みたいな見方どうしてもしてたんですけど、うんうん、すごくしっかりしてますし、
うん、
うん、すごくいい、いい意見たくさん来ます。
なるほどね、ちゃんと聞けばちゃんと答えてくれるというところだ。集計丸つけるっていうのは、じゃあ後からこの回収した紙を皆さんで入力していくみたいな作業になるんですか。
はい、そうです。
はい、そうかそうか。それでいわゆる集計クロス集計とかみたいな設計は大学の先生とかと一緒にやるんですか。
そうですね、基本は、うん、あの経済状況等のクロスは全部の問いとやるのと、
はい、
あと問いに応じてはあのこれとこれでしてみようかっていうのは、
うん、
あの先生方相談したり先生方が データ見て、
はい、
作ったり。
なるほどね、こういう設計をしてそれを県に届けていって施策にしていくっていうところなんですね、はい、ああ、かなりあのちゃんと調査はしているんだな、
うん、
はい、ちょっと聞きづらいですけど、あの本当はこういう調査も入れた方がいいのにっていう二宮さんの現場からの、あの質問項目とか本当これやりたいんだよねみたいなところが答えられる範囲であれば、うん、
これをやりたい、
うん、網羅的にいろんな質問されてるとね、40問もされてると思うんですけど、うん、これ聞きたいなみたいなところとかがあればここだけの話として、放送はするんですけど、はい、
でも大体、
うん、
いつも入っているので、
うん
うん、いつも入っているというか、
うん、
大体入っているんですけど、
うん、
私というよりはそうですね、高校生調査の時にちょっとあの、
うん、
性の問題を入れようかっていう話
の問題、
うん、テキストの中からあったんですけど、うん、それはちょっといろいろあって入れられなくったので、うん、どこかで聞いてみたいなとはちょっと思ってはいます、
うん、例えば、ま、どういう目的で聞きたい感じなんですか。
そのお医者さん入れてた年なんですけど、あの健康面、健康格差の問題が、はい、まあ、あのちょっと注目されてきていて、うんうんうん、あ、経済状況による健康格差ですね、
うんうんうん、
物質的なもの以外のところも最近ちょっと課題があるので、
はい、
まあ、あの子どもの高校生の時から、
はい、
まあ、そういう差というか、
うん、
どういう状況にあるのかっていうのをちょっと見てみたいっていうのと、もし不足してるのであれば、
うん、
教育面でカバーできる部分があるのかっていうのもちょっと考えられればなっていうのが思いとしてはあった
ん
ですけど、ちょっとまだそれは実現してないですね、うん、
なるほど。あ、今の健康の話、今性の問題
って、あ、その性の問題も要は、
うん、
性の健康って体の問題になってくると、
うんうんうんうん、
で、うん、まあ、特に女の子ですかね、
うん、
まあ、それでちょっと健康の問いの中に少し入れられたらいいかなっていう
感じ。ああ、なるほどね、
うん、
そうかそうか、
ね、
はい、はい、この辺がまたまたね、次の問題定義にもつながると思うので、はい、ぜひどんどんチャレンジしてほしいなと思いました、はい、ね、今日はこれから少しシリーズでやってる権利の話もしていきたいなと思いますけど、うん、さっきもね、高校生にちゃんと聞いたらやっぱりしっかり答えてくれたみたいな話あると思うんです、うん、で、子どもの、権利の中ってよく必ず子どもの社会参画とかっていう話が あるじゃないですか。で、そうするとやっぱり子どもの授業とかあるいは子どもを中心のね企画施策なんだから、うん、子ども本人に聞こうよっていう話って必ず議論として出てきます。今もう出てこない項目でもほとんどないと思っているんだけど、うん、その聞き方問題ですよね。どうやって聞いたら子どもって本音をかつ施策のね、うん、具体的な施策に関して答えてくれるかっていうところで、子どもに聞くアンケートの中で、うん、なんか二宮さんたちが工夫してることとかってあるんですか？
自由記述欄のところには、うん、はい、誰にも見せないし、まあ、名前書かない、記名なので、うん、誰か特定はし、まあ、しないっていうことと、あともしその記述内容で個人、うん、が特定できるような内容が含まれている場合は、その部分は公表しません。
まずじゃあ、うん、しっかり秘密を守るっていうことを宣言してあげるっていうところですね、うん、まあ、ここは安心感があるよという話、うん、その今度はじゃあ設問のね、今安全を担保してあげるってことだと思うんですけど、うん、設問に関して何か子どもを聞くときに工夫しているこの聞き方とかってあったりするんでしょうか？
その重記述でよく子どもたちが書いてくるのは、うん、記入にあたって答えたくない質問には答える必要ありませんっていうのが毎回書いてるんですよ、
うん、
であと間違ってる答えとか正しい答えはないです、そのままに書いてくださいっていうことは入れていて、うんうんうん、子どもたちは割となんか それがすごい良かったって書いてくる子たちも毎回書いてすいますね、
うん
うん、安心したっていうか、
うん
うん、必ず書いてくださいっていうのではないっていうのがすごく良かったですっていう、
うん、そうね、それはあれかな、今の安心とかっていう問題と同時に、どうしても子供って大人に期待されている、ね、お答えをしないといけないっていう時に正解どれだろうって、うん、もうテストみたいな気持ちもなるのかしら、うん、
かもしれないですね、うん、あと、まあ、いいように答えた方がいいのかな
とか、
うん、
いろいろ考えちゃうんですよね、はい、だからそういう意味では正解はないので、うん、自由に書いてくださいっていうことはすごいいいことなんですね、きっとね、うん、なるほど。なんか印象深い答えで、まあ、これ個人情報の範囲内でですね、あ、これはグッときたみたいな話ってありましたか？あ、たくさんありそうだけど
子供はそうですね、うん、いろいろあって、すみません、真っ先に思い浮かぶのがやっぱり昨年度の最近の調査ではまだ公表されちゃってあれなんですけど、
はい、
ちょっとごめんなさい、子どものところちょっとずれって2020年度ですね、未就学児対象の調査なんですけど、うん、ちょっと読みます、充実した余裕のある生活を送りたい、
うん、
幸せになりたい、
うん、
嫉妬という感情を少しでもなくしたい、
うん、
とにかくお金がないです、急な休みや早退に寛容な職場ではあるものの、未だに最低賃金なので9時から18時、週5日フルタイムで働いても全く余裕のある生活はできず、毎月の支払いや食費であっという間に給料はなくなります。こんなこと言ったらいけないかもしれないけど、正直コロナが流行って給付金がもらえたのはとてもありがたかった、本当なら普段からあれくらい余裕のある暮らしがしたい、気持ちが全然違ってくる、児童手当も子供のために貯めるべきなんだと思う。でもそれができない現状、子育て世帯にもっと寄り添ってほしいです。この最初の嫉妬という感情を少しでもなくしたいっていうのが、
うん、
なんかもうすごく、
なるほど、うん、そうですね、うん、なるほどね、うん、あともう一つの手当が一時期もらえた時に、
うん、
この余裕のある感じっていうのを一瞬体験できたっていうのも、あ、なるほど、このあたりのさじ加減ってほんの少しの話なのにねって思いますね、
うん、
うん、これでだけ気持ちの余裕がこれで生まれるのであれば、もっと、うん、もっと毎回配ればいいのに思ったりもします、うん、あれですね、ただ児童手当を本当は貯めたいんですね、きっとね、この人は子供の将来のために、うん、 だけど、まあ、生活に使っているっていうことに対して呵責を感じているというところ、うん、すごいね、この一個のコメントでこれたくさんの状況が想像できるっていうのはなんか、
うん、これそのインタビューではなくて郵送だからこう聞けたっていうのもあるのかもしれないですね、
うんうんうん、
そうですね、自由記述で、うん、郵送で匿名で、
うん
うん、
そう、まあ、これは一つ、まあ、定量的に数えられる情報にはならないから、
うん、
あの難しいんですけど、この手のエピソードはやっぱちゃんと生かしていきたいですよね、
うん、
はあ、こういう定性的なあのエピソード的なものって二宮さんたちってこれどう生かしていくべきだと思ってますね、あのすごくいろんな情報が読み取れたっていう意味では私ども共感してるんだけどね、
そうです、なんか最近テキストマイニングとか の、うん、あの集計もあるので、
うんうんうんうん、
できたらいいなと思いつつ、
はい、
時間がないすいません、さっきからずっと、うんうんうん、とにかく時間がなくて、そうですね、そう言われると課題としたらもう少しゆっくり調査ができたらいいのかな、
うん、なるほどね、
っていうふうな、まあ、本当に自由記述はあの数字では見えないのがたくさんあるので、
うん
すが、でも多分思いがすごく詰まっているんで、
はい、うん、そうかそうか、中村さんこれって割と政治判断の出番だよね、うん、きっとね、この訂正情報ってね、
そうですね、
うん、政治家にも配った方がいいんだねきっと、特にこのエピソードのところは、は
い、うん、
テキストマイニングはあの技法としてその自由記述の中からあの傾向を見出してあの数えられるようにしていくというところ、まあ流行ってると思うんですけど、
うん、
まあね、今のエピソードだけもたくさんの情報が得られますね、
うん、その人だけの問題じゃなくて実は全体での問題なんじゃないかっていうのを考えていくわけですよね、
うん
うん、そういう意味ではアンケートに聞いて欲しかったけど聞かれなかったことがそこに出てるはずなので、
うん、
そういうところから丁寧に拾っていけたらいいかもしれないですね、
うん
うん、
どうか、
そうですね、
うん、権利から少し離れたんだけど、まあ、大事なことなんだ、
うん、
はい、
あ、でもあのこういう親の余裕がやっぱりあの子どもの成長発達の、
うんうんうん、確かに
豊かさっていうのがつながると思う、
うん
なのであの子どもの権利保障するんだったらやっぱりあの親とか、
うん、
あるいは保育士とか学童の支援さんとか、
うん
う
ん、
そういう人たちにゆとりを持った生活をしてもらうっていうのも、
うん、
あのすごく大事だなっていうふうにはあの思っているところです、
うん、
はい、
うん、
そういう人たちにしっかりそんなにね大金でもない話だと思うんですけど、あの配っていけると別にあの消費も上がっていきますしね、あの県経済というかね、こういう方々しっかり消費をしてくれると思うので、
うん、
あのもう少し惜しまずのやっていけるといいなっていうのはとても思います、はい、そうか、貧困の調査ってと子どもの権利って話をするとやっぱりまず家庭の経済状況を、
うん、
支えていくっていうことが、まあ、権利保障にはつながっていくよねっていう、うんうんうん、その辺が見えてくるっていうのは、まあ、分かりやすいかな、うん、はい、他に何か二宮さんのところでわこれちょっと子どもの権利問題だよねっていうところって思いつくところってありますか？
もっと思いつくのは子どもたちからやっぱりあれですかね、校則関係はすごい来ます、
うん、ああそうなんだ、あのこういう答え記述で来るんですね、
うん、そうですね、校則関係は、うん、来ますかね、
うん、
うん、やっぱりその理不尽なルールというか、
はい、ああそうか、アンケートでそういう答え返ってくるんだ、はい、
入ってきますね、
怒ってるんですね、
は
い、眉毛チェックの問題とか、
なんて、なんですか
僕は
僕は自衛保障なんだっけ、自分の保障とかっていうのってずいぶん前に聞いたことあったんだけど、うん、あ、まだやるんだっていう話、
う
ん、
そうですね、うん、あと2ブロック禁止でしたっけとか、うん、
髪型だよね、
うん、眉毛を整えるのがダメとか、あとあの日焼け止め禁止っていう
法則もあるらしく、日焼け止め禁止沖縄で、
はい、で これは高校生調査で子供が帰ってきてたんで、うん、高校生が帰ってきてたんですけど、うん、あの沖縄の紫外線の恐ろしさを学んだ方がいいって書いてて、
うん、
あの、その日焼け止めダメっていうことは本当に意味がわからないって書いていて、う
ん、なるほど、貧困調査でこういうの返ってくるんだ、
うん、
逆に言う場所がないっていうも言えますね、う
ん、思いました、それは本当に、うん、
そうかそうか、それを発露する場所が、うん、まあ、保証されてないんだ、
うん、権利を考えるっていうところで、うん、アンケート取ってもおそらく同様のことはダーッと出てきそうな感じですね、今の感じだと。
そうだね、確か社会の中でそれをなんとか言う機会意外とないっていう話なんだな、うん、そうだよね、確かに学校に、学校から制限されてるって子供は思ってるから、うん、学校に言いづらいっていう、うん、いうところはあるんだね、
うん、
ああそうか、面白い。
そうですね。あと多分学校のアンケートだと筆記で、あの、誰が書いたかってバレ、筆跡で。
なるほど。
バレてしまうっていうのももしかしたらあるのかな。
バレてしまうと思っちゃいますよね、そこにね。うん。
安心して答えられないっていうのはあるでしょうからね。
そう
か。
そうです、
うん。うん。そういう設問もどんどん作っていきたいところですね。はい。そうか。なんか民間でも、これはほら、県の委託で明確な目的があってやるものの隙間からね、うん、あ、見えたものだけど、うん、なんか、我々も、二宮さんたちに頼んで、こういう授業をちょっと委託してね、
うん、
の今の権利の問題とかやってみたいですね。
うん
はい、
とはいえ、学校経由で配布ですもんね。
そうか。だけど郵送もあるんだって。
あ、でも返信が郵送なんで、
あ、そうか。
配るのは学校経由ですよね、確か。
そうですね。
うん、
あ、ただあの、ちょっと、うん、あの、前回お話ししたの、タイモスとコロナの時に行ったアンケートは、
うん、
あの、ウェブだったんですけど、
ウェブね、はい、ウェブで。
結構子供たちも来たんですよね。
うん、
あの時は、子供、1500件ぐらい回収、1600弱ですかね。
うんうんうん
うんなので、まあ、あのそういう広報力があるところと一緒にやると、
うん、
ネット調査でも、まあ、あとコロナ禍でみんな家にいたっていう影響もあったと思うんですけど、はい、
そうか、なるほど。いや、どう聞くか問題っていつも出てくる中で調査もしてみたいなっていうのは思っていたんですけど、うんうん、こうやって実際やり方もあるし、これも聞けるってことですね。
そうですね、対面でない方がいいものもあるだろうっていうのがちょっと分かったんで、そこはなんか設計したら面白そうですね。
じゃあちょっと権利に関する調査とかも、ね、うん、できるっていうことですね。じゃあもしそういうことがあるときはまたご協力ください。一緒にねやっていきましょう、ぜひ。
あの研究者の先生方にぜひ、はい、すいません、私どちらかというと自分勝手なので、はい、うん、すいません、
はい、ありがとうございます、はい、大体お時間でございます、はい、あの2回にわたってですね、あの二宮さんにはあの子どもに関する調査の話とね、うん、まあ、ちょっとエピソードの共有とか少し、うん、あの権利の話も少しできたかなと思います、うん、はい、面白かったです、はい、ということで、あのまたねお呼びするかもしれないんでよろしくお願いします。今度はスタジオに来ていただければ、はい、
わかりました、
はい、ということでお時間でございます。中村さん、二宮さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。